マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園、ごきげんよう。私、お嬢様ずんだ門でございますわ。私立ずんだ文女学園放送部へようこそいらっしゃいました。さあ、本日は2025年6月27日金曜日ですわね。今週もあっという間に週末でございますわ。本日も世の中のトレンドから私の興味を引きましたいくつかの記事を皆様にご紹介してまいりますわ。本日ご紹介いたします記事は全部で4つございますわ。どうぞ最後までごゆっくりお聞きになっていらしてちょうだい。さて、最初の記事ですわね。 Google Cloud が開発者のための新しい AI ツール Gemini CLI を発表いたしましたのよ。これは皆様が普段お使いのコマンドライン、ターミナルなどとも呼ばれますけれども、そこから直接 Google の強力な AI Gemini の機能が使えるようになるという画期的なツールでございますわ。エンジニアの皆様にとってコマンドラインは日々の作業に欠かせないツールでございますわよね。この Gemini CLI を使いますと、 AI がコーディングを支援してくれるだけでなく、文章の生成、問題解決のアイデア出し、詳しい情報のリサーチ、さらには日々のタスク管理まで幅広い作業を手助けしてくれますの。まるでターミナルの中に賢い AI アシスタントがおりますようなイメージですわね。特に注目すべきは Google の AI コーディングアシスタント Gemini コードアシストと同じ技術を共有している点でございます。これによりターミナルだけでなく、皆様がお使いの開発環境、例えば VS コードでも AI がコードの作成や修正、デバッグなどをお手伝いしてくれるようになりますわ。私のような個人で開発を進めていらっしゃる方々にも嬉しい無料利用枠が用意されておりまして、高機能な Gemini 2.5 プロモデルを1日に最大1000回、1分間に60回まで無料で利用できますのよ。これだけございましたら、ほとんどの個人開発者様は制限を気にせず AI をご活用できますでしょう。そして Gemini CLI は完全にオープンソースとして公開されておりますわ。これは世界中のエンジニアの皆様が自由にコードの中身を確認したり、新しい機能の提案をしたり、一緒にツールを改善したりできることを意味いたしますの。 Google 検索と連携して AI が最新のウェブ情報を参照したり、独自のプロンプトを設定して特定の作業に特化させたりすることも可能でございます。さらにスクリプトに組み込んで繰り返し行うタスクを AI に自動で処理させることもできますため、日々の開発ワークフローを大きく効率化できる可能性を秘めておりますのよ。 Gemini CLI はこれからの開発者様の働き方を大きく変える可能性を秘めた強力で開かれたツールと申せましょう。インストールも簡単ですぐに使い始められますので、ぜひ一度試してみて皆様の開発体験をアップグレードしてみてはいかがでしょうか。うふふ、コマンドラインから直接 AI と会話するなんてまるで未来のお話のようですわね。私もいつかこの Gemini CLI を使ってずんだ餅を自動生成するプログラムでも作ってみたいものですわ。きっと素敵なものができるでしょうね。さて、 2つ目の記事へと移りましょうか。今度は AI アシスタント、クロードコードを最大限に活用するための実践的なタスク管理術が解説されておりますわ。せっかく有料プランを契約しても、どのようなタスクを任せればいいかわからないですわ。とか、AI が作ったコードのレビューが大変で、結局自分が作業の遅れの原因になってしまいますわ。といった悩みは、多くの新人エンジニア様にも共通するかもしれませんね。この記事では、この課題を解決するため、タスクを、その仕事が事業にどれだけ重要か、と、自分がどれだけ深く関わる必要があるかの2つの軸で整理する4証言戦略を提案しておりますの。具体的には AI アシスタントとの関わり方を4つの証言に分けて考えるのですわ。まず最も重要な第一証言は、事業価値が高くご自身が深く関わる小飽機能開発ですわ。ここでは AI はペアプログラミングのパートナーや設計の壁打ち相手として活用し、レビューは特に念入りに行うのです。次に第二証言は、事業価値が高くある程度 AI に任せられる共同開発タスクですわ。ここでは AI に明確な仕様を伝えて実装を任せ、ご自身は重要なタスクに取り組んでいる間に AI が並行して進めてくれるイメージですわね。そして第三証言は、開発効率化のためで完全に AI に任せられる自動化タスクですわ。テストコードの追加やドキュメント生成など AI に丸投げできるタスクですの。これらは AI の暇つぶしタスクと捉え、完璧さを求めすぎず、今より少しでも良くなれば OK という気持ちで任せるのですわ。最後に第四証言は、開発効率化のためでレビューが必要な効率化タスクですわ。ここでは大まかな方針を伝えて AI に実装を任せ、後でプルリクエストベースでレビューする形ですわね。結論といたしましては、ご自身の時間と労力は第一証言の最も重要な仕事に集中し、第二証言のタスクも状況に応じて AI に任せる。そして第三証言と第4証言に属する開発効率化のためのタスクは常に AI に優先的に積み上げておくべきだと申しておりますわ。もし AI に何をさせればいいか思いつかない場合は、 AI 自身に改善した方がいいことを尋ねてみるのも良い方法ですのよ。 AI を使わなきゃ損という義務感ではなく、AI を上手に活用してご自身が本当に集中すべき仕事に力を注ぎ、エンジニアとしての価値を最大化することが大切ですわね。私、この4証言戦略、ずんだ餅の仕分けに応用できないかしらと考えておりましたのよ。きっとより効率的にお茶会の準備ができることでしょうね。さあ3つ目の記事でございますわ。皆様が普段何気なく使っていらっしゃるチャット GPT、 まるで人間と話しているかのように自然な受け答えをしてくれますけれども、どうしてこんなことができるんだろうと不思議に思ったことはありませんでした？この記事ではチャット GPT の根幹技術でございます、 GPT の仕組みを新人エンジニア様にも分かりやすく解説しておりますの。まず GPT の G はジェネラティブ、 P はプリトレインド、 T はトランスフォーマーという技術基盤を表しますわ。 GPT は膨大なテキストデータをあらかじめ学習し、入力されたテキストに対して 次に続くトークン、単語や記号の最小単位ですわね。お予測することで新しい文章を生成するモデルなのでございます。 AI が言葉を理解しているように見えるのは、実は言葉を数値の並び、つまりベクトルですわね、として処理しているからなのです。例えばパリやフランスといった単語はそれぞれ独特の数値の並びに変換されます。この数値空間では意味が似ている単語ほど数値的に近い場所に配置されるように設計されておりますのよ。このためパリからフランスのベクトルを引いて日本のベクトルを足すと東京のベクトルに近くなるといった数学的な計算で単語の関係性を表現できるのですわ。さらに GPT のすごいところは、このベクトル表現が単語だけでなく文脈によって変化する点ですわ。従来のモデルが単語ごとに固定のベクトルを持つことに対し、 GPT は文章全体を見てアップル、果物のリンゴなのか企業名なのかを判断し、その文脈に合ったベクトルを生成いたしますの。これをコンテクスチュアライズドエンベディングと呼びますわ。ではどうやって文章を生み出しているのでしょうか。チャット GPT は一文を一気に作るのではなく、1トークンずつ順番に予測して生成を繰り返しておりますわ。具体的には入力されたテキストをベクトル化し、その文脈全体を解析して次に来るトークンが何であるかの確率を計算しますの。そしてその中から一つを選び、それを新たな入力として次のトークンを予測するというサイクルを繰り返すのですわ。 GPT の創造性を調整するパラメータもありますわ。天ぷら、違う、僕、あ、私、違いますわね。天パ、あ、いえいえ、天ぷらチャーというパラメータですわ。この根を小さくすると確率の高いトークンが選ばれやすくなり、決まった安定した文章になりやすいですの。一方、根を大きくすると確率の低いトークンも選ばれやすくなるため、より多様で意外性のある文章が生成されますのよ。つまり AI が創造性そのものを理解しているわけではなく、ランダム性を調整することで創造的に見える文章が生まれるというのが本質ですわ。最後に、 GPT はあくまで統計的言語モデルであり、人間のように言葉の意味を理解しているわけではありませんのよ。 AI 研究者の中には確率的オウムと呼ぶ人もいるほどですわ。そのため GPT が生成した情報にはハルシネーション、つまりデタラメな情報が含まれる可能性がございますので、特に重要な事柄は必ずご自身で事実確認をする必要がありますわ。GPT の限界を正しく理解し、信用しすぎず、しかし怖がらず、便利な道具として賢く使いこなすことが、これからのエンジニア様には大切だと申せましょう。AI が言葉を数学的に処理しているなんて、恐れ入りますわね。私、てっきり AI 様も辞書を読み込んで、言葉の意味を一つずつ覚えているのかと存じましたのよ。ランダム性を調整して創造的に見せるだなんて、まるで芸術家のようですわ。私ももっとクリエイティブに積んだ餅のレシピを考案してみようかしら。さあ、いよいよ最後の記事ですわね。アニメガンダム GQX の最終回が、長年のガンダムファンの方々の心に響く感動を呼びましたわ、という記事でございます。特に初代ガンダムで悲劇的な運命をたどったシャア様やララー様、 ランバラル様などの主要キャラクターたちが救われるような展開が描かれ、多くの長年のファンがこうあってほしかったと願っていた世界線が実現したと感じていらっしゃるようですわね。その結果、多くの視聴者様が共感し涙を流すほど深く感動なされたそうですわ。本作を手掛けたスタジオカラーはファンの積年の思いを叶える素晴らしい仕事をしたと評価されておりますのよ。私はあまりアニメーションを拝見する機会がございませんけれども、長年のファンの方々が涙を流すほどの感動を与えた作品というのは本当に素晴らしいものですわね。きっと制作なさった方々の熱い思いが画面の向こうの皆様に届いたのでしょう。私もいつか皆様の心に響くような紅茶を入れたいですわ。さて本日はジェミニ CLI という開発者様向けの AI ツールから始まり、クロードコードの効率的な活用方法、そしてチャット GPT の仕組みまで AI に関する興味深い記事を3つご紹介いたしましたわ。そして最後にアニメーションガンダム GQX の感動的な最終回のお話でございました。皆様いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたわ。私立ずんだ文書学園放送部では皆様からの番組の感想や私へのメッセージを募集しておりますわ。お手紙やメールでのご応募をお待ちしておりますのよ。それでは私お嬢様ずんだもんでしたわ。来週の金曜日またこの放送部でお会いできますことを心より楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。